アルメン、芥川龍之介。革命前だったか、革命後だったか。いや、あれは革命前ではない。なぜまた、革命前ではないかといえば、僕は、当時小耳に挟んだ、ダンチェンコのシャレを、覚えているからである。ある蒸し暑い、雨もよいのよ。舞台監督の T 君は、帝劇のバルコニーに佇みながら、炭酸水のコップを片手に、詩人のダンチェンコと話していた。あの甘色の髪の毛をした、盲目詩人のダンチェンコとである。これもやっぱり時世ですね。はるばるロシアのグランドオペラが日本の東京へやってくるというのは。それは、ボルシェヴィッキは過激派ですから。この問答のあったのは、確か、初日から5日目の晩。カルメンが舞台へ登った晩である。僕は、カルメンに扮するはずのイーナ・ブルスカーヤに夢中になっていた。イーナは目の大きい、小鼻の張った、肉感の強い女である。僕はもちろん、カルメンに扮するイーナを見ることを楽しみにしていた。が、第一幕が上がったのを見ると、カルメンに扮したのは、イーナではない。水色の目をした、鼻の高い、なんとかいう、貧相な女優である。僕は、T 君と同じボックスに、タキシードの胸を並べながら、落胆しないわけにはいかなかった。カルメンは、僕らのイーナじゃないね。イーナは、今夜は休みだそうだ。その原因がまた、すこぶるロマンティックでね。どうしたんだ？なんとかいう、旧帝国の公爵が一人、イーナの後を追っかけてきてね。おととい東京へ、着いたんだそうだ。ところがイーナはいつの間にかアメリカ人の商人の世話になっている。そいつを見た公爵は絶望したんだね。昨夜ホテルの自分の部屋で首をくくって死んじまったんだそうだ。僕はこの話を聞いているうちにある情景を思い出した。それは、夜の更けたホテルの一室に、大勢の男女に囲まれたまま、トランプを持て遊んでいる、イーナである。黒と赤との着物を着たイーナは、ジプシー占いをしていると見え、T 君に微笑みかけながら、今度は、あなたの運を見てあげましょう。と言った。あるいは、言ったのだということである。ダー以外のロシア語を知らない僕は、もちろん、12カ国の言葉に通じた T 君に翻訳してもらうほかはない。それから、トランプをまくってみた後、あなたは、あの人よりも幸福ですよ。あなたの愛する人と、結婚できます。と言った。あの人というのは、イーナのそばに誰かと話していた、ロシア人である。僕は不幸にも、あの人の顔だの、服装だのを覚えていない。わずかに僕が覚えているのは、 胸に刺していた赤竹だけである。イーナの愛を失ったために、首をくくって死んだというのは、あの晩の、あの人、ではなかったであろうか。それじゃ、今夜は出ないはずだ。いい加減に外へ出て、一杯やるか？ T 君も、もちろんイーナ島である。ま、もう一幕見ていこうじゃないか。僕らが、ダンチェンコと話したりしたのは、おそらくは、この幕合いだったのであろう。次の幕も、僕らには退屈だった。しかし、僕らが席について、まだ5分と経たないうちに、外国人が5、6人、ちょうど僕らの正面にあたる、向こう側のボックスへ入ってきた。しかも、僕らの真っ先に立ったのは、紛れもない、イーナ・ブルスカーヤである。イーナは、ボックスの一番前に座り、クジャクの羽の扇を使いながら、悠々と舞台を眺め出した。のみならず、同伴の外国人の男女と、その中には、必ず、彼女の旦那のアメリカ人も混じっていたのであろう。愉快そうに笑ったり話したりしだした。いいなだね。うん。いいなだ。僕らはとうとう最後の幕までカルメンの死骸を要したホセが、カルメン、カルメン、と、同刻するまで、僕らのボックスを離れなかった。それはもちろん、舞台よりも、イーナ・プルスカーヤを見ていたためである。この、男を殺したこと、何とも思っていないらしい。ロシアのカルメンを、見ていたためである。それから、2、3日経ったある晩、僕は、あるレストランの隅に、T 君とテーブルを囲んでいた。君は、イーナがあの晩以来、確か、左の薬指に、包帯していたのに、気がついているかい？そういえば、包帯していたようだね。イーナはあの晩、ホテルへ帰ると。ダメだよ、君、それを飲んじゃ。僕は T 君に注意した。薄い光の差したグラスの中には、まだ小さい黄金虫が1匹。仰向けになってもがいていた。T 君は、白ぶどう酒を床へこぼし、妙な顔をして、付け加えた。皿を壁へ叩きつけてね。そのまたかけらをカスタネットの代わりにしてね。指から血の出るのも構わずにね。カルメンのように踊ったのかい。そこへ僕らの興奮とは全然釣り合わない顔をした頭の白い球児が一人、静かに鮭の皿を運んできた。おしまい。